9月6日、福音、ローマ人へ手紙、1章2節から4節までです。この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によれば、ダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって、公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。アメン。アニャンの片隅にあった東部教会が今たくさん分かれていっています。オサンでもまた地区長にも分かれました。ソンナムの地域の方々がそちらに行っています。またアンさんも今共に礼拝を捧げています。また最終党は元を最初から分けるつもりはなかったんですが、牧師先生を送ったら分かれてしまいました。また今日党とスツオンの家族が分家していきます。とても感謝なことは、この住職者時代にまず住職者は立たなければいけません。長老が立って安室羊。私が地区長を見て感じたことです。地区長のイジョン軍長老は完全そちらの方に引っ越していかれました。もうすでに住職者が中心になっているところに、また教育者もチームとして8人行きました。だからもう開拓教会ではない状態です。このように神様が立ててくださっているんだなと。また、今日、6番目の教会を建てられます。これは簡単なことでありませんが、神様が続けそのように恵みを与えてくださっています。地域を生かす7000支援教をする誠の福を建てられなければいけない。このような祈りの課題をつかんで祈ったんですけれども、神様はそのようにも働いてくださっています。このようにしていけば、これから300箇所も難しくはないと思っています。なぜかというと、地域地域にこの福音の中で、命を懸けた住職者の方たちは建てられ、またそうでないのその中に教育者が送られ、そのような働きが起こるのではないか、そのようなことを考えながら、教会がとても簡単であり、それはすべて主がよくされていると思います。私たちが努力をしたり、あがいているわけではありません。もし東部教会で、すべて教会を建てたらお金を払うとしたら、すべて逃げていくしかありませんが、神様はすべてされています。そのことを見ながら、誠に感謝だと。スオンもそうですが、アンさんもそうですが、一番重要なことは、東部教会は、これ、野外の町の祝福を味わうところです。他のことはありません。私たちが集まってみて何かしてみよう、そのような社会でね、なっていくでしょうか。人たちは疲れ果てています。もう生徒の方は疲れるだけ疲れ果てています。もう倒れるだけ倒れてきた人は何ができるでしょうか。だからイエス様はこのように言われました。私のところに来なさいと。疲れて重い荷物を持っている方は私のところに来なさいと。今人たちは疲れてていますが、その方々をつかみ何かしようとしてもなっていきました。私もそれを感じました。生徒の方々と牧会するときに来る人ごと疲れ果てていて大変です。だからまず恵みを受けることができるしなければいけません。疲れてている人たちが野外の町の教会に来て福音を続けて聞き、他のことなくその人たちが本当に恵みを受けることができる、助けなければいけません。恵みを受けたら人は変わるようになります。恵みを受けたら研修をしなさいとか研究をしなさい、そのように言う必要もありません。この天から下さる恵みがものすごい恵みのためです。だから結局結果はもう来ています。実は恵みを受けずに何かしようとしたら本当に押されて死んでしまいます。私たちは教会で訓練を受けている長老の方は、私はこの教会初めて見ましたと、仕事をせずに休んでくださいとそのように言うためにです。私たちは教会は何もすることがないと言っています。私たちはただ遊べばいいと。だから今宣教会に来られている方々も東部教会に来てただじーっと遊んでいれば、遊んでいたら変わります。人たちはこのような野外の町というところが来る機会がありませんでした。限りなく仕事を中心にしていてたためです。だから今アンさんも同じです。皆さんアンさんの家族の方々もよく聞かれなければいけませんが、特に長老の方々は仕事をしようと思わないでください。仕事をせずにただ楽に、皆さん自身から福音の中に根を下ろされながら恵みの中に入っていくことを祈ります。この結果が出てきたらその時から掃除をするようになっています。だから私たちは3つの部分に確信を持って味わわなければいけません。このようにした時私たちが味わうことは何でしょうか。味わう3つのことです。一番重要なことは私たちがこの、私たちはこの御言葉です。 続けて御言葉の中に入っていかなければいけません。私たちは契約の民です。この御言葉がどれぐらい重要でしょうか。他のことは重要なことは何もありません。御言葉の中で福音、御言葉の中で私の事業、御言葉の中で私の家庭、人生、すべてが入っています。続けて御言葉を聞いてみてください。この中にすべてが入っています。しかしとても不思議なことです。御言葉、福音を続けて聞いてきました。そして人の霊が満たされながら続けて霊的世界を見上げ、何か人がこの人はどこまで行くでしょうか。祈る方に行きます。私は祈らなければいけない。そうではなく、福音を続けて聞いていく中でです、主がすべてであり、また私は神様の子供や天の御国の鍵も与えられています。この中にすべて私たちの生活が入っています。だから祈りが鳴っていくようになっています。この祈りが鳴った時に人は、その次の方向は何でしょうか。こちらに行きます。伝道です。現場が見えるようになるためにです。恵みを受けたら現場が見えるようになります。私はこのように言いました。32歳で神様によって恵みを受けたら、私が今までその前に生きてきたことは間違って生きてきました。正直これを言ってはいけませんが、おかしな人生を生きてきました。人生でもない人生を生きてきていました。で、私が本当に迎えた世界は目には見えました。天の御国あり、天の統治を受け、そして神様が全ての祝福を与えてくださいます。その霊的な世界に対してです。その世界に入っていくことができる道はないでしょうか。恵みを受けること、祈りです。そしてからこれ以外はなくなります。他の人はかわいそうなためです。伝道です。もう今、神様は親父、幸いのために家族も崩れ、青少年も崩れ、今全ては崩れています。教会を復興させて、それはことではないではないでしょうか。今、現場が見えるためにです。だから、この三つがです。私たちは土会の町で味わわなければいけないことは、この三つです。続けて服の中に入っていき、私はとても冷静です。私は、昔朝想定祈祷会できなかったら、私がどれぐらいストレスを受けたか分かるでしょうか。想定祈祷会もできない存在が何ができるかと。あなたは神様に恵みよって生きるとか、そのように言いながら朝から恵みを受けてどのように生きるか。あなたにそのような力があるか、能力があるか、あなたは自分の人生生きてきたことあるのではないかと。ある時には、想定祈祷会、一ヶ月に何度もできなかったら、ご飯を食べる資格がないと断食をしていました。あなたはそれ神様の言葉か、それより自分自身にたくさんストレスを与えていました。私も知らないです。それぐらい私はこの祈りに対してです。なぜかというと、祈ると恵みを与えてくださったためです。恵みの中に入っていったら、いちいち生きることが楽です。大変ではありません。しかし、恵みを受けないために知りそうでした。また私は劉先生に会って、福音の中に続けて入ってきました。続けて入っていったら、とても不思議です。そのように祈ってなかったですが、とても自律的な執行が来て、また霊的に、また霊的な世界をもっと見上げるようになって、続けて現場が見えるようになっていきました。そうでありながら、この伝道は簡単になっていきました。伝道するしかないではないでしょうか。現場を見るために簡単です。人を生かすということは簡単です。全然難しいことはあります。私は伝道をたくさんしましたが、私があがいて伝道しようと思ったら伝道がうまくいきません。何も言わなかったとしても準備された備えられている人たちは福音を言ったらその場受け入れます。このように私たちの教会が本当にアウサンやスオン、また塾長のヤオさんです、また最終動画続けてこのように方向を教えていたら必ずいます。一時代を生かす恵みの色めて残されている方がいます。このような人たちを通して一時代は変わっていきます。私は牧会をしながら、教育者も当然ですし、一般信徒の中を見てみると、伝道要員が来ています。私は、フォーラムをされていることを見ながら、キャンプのフォーラムを見ながら、あのような生徒が私たちの教会に来ているならと、ただのことではありません。結局は神様が私たちを恵みで生きるようにもさせてくださいます。私たちは恵みを味わうことによって、一時代を変える私たちであることを信じてください。野外の町のような教会、世界の外の町の教会、そうでありながら7000分野、これはすべて、これです。私たちはこのような恵みの中で、このような中で、次の世代をそれであっていくことを信じてください。だから今日は変わったです。福音です。福音がすべてです。ローマ1章2節から4節までです。全部です。皆さん。今日は確かにこれのことを言われています。この福音とは、神様が預言者たちを通して、 聖書において前から約束されたもので、予言です。結局は何でしょうか。旧約の予言です。これからなっていく予言です。特に来られるメシアに対して、メシアが来られなければいけません。そのメシアが来られてこそ私たちが人生の根本までも回復、決され、神様もう一度祝福が回復され生きることができます。だから旧約は予言の御言葉さえ聞いても、影さえ見ても、その人たちに見せてくださった祝福を見て、世の中を掌握しました。これは旧約です。また新約聖書第4章が、新約は他のことではありません。この予言されたことが成し遂げられたことです。御言葉はそのまま成し遂げられたことです。だから旧約や新約は、大して難しくあります。ある方は病気にかかり、いい薬があるかと、あると言われる、どのような、薬ですかって言ったら、旧新薬の薬の場合は大丈夫ですと言われていました。まあ、韓国語ですと、薬っていうのは薬のことです。この旧約です。始まりです。なぜこのほど世の中、人たちは崩れているでしょうか。まあ、始まりというのは重要です。私は旧約の背景を見ながら、ここでものすごいメッセージがあり、ここに戦略があり、この中を見てみると、人たちの根本がわかるでしょうか。初代教会働いた住職者や方々を見ると徹底的な旧約の背景を持っています。そして、この新約です。この来られたメシアとして起こった働き、福音を中心に、四つの福音書を通して書かれたことはないでしょうか。だから実際的にはどのようにですか。神様が始められた時、人間の存在とはものすごい立派な存在でした。人間はものすごい存在として創造されました。唯一人間の形というのは万物の中で特別な存在としてです。神様に似た存在はどこでしょうか？人間はです。神様に似た。また神様と同じは霊的な存在であり、神様と同じ永遠な存在であります。そうでありない人間は非造物です。創造主神様の恵みと祝福によってだけ生きることができるように、人間は絶対自ら生きることはできません。必ず創造主の恵みと祝福によって、だから人間には神様の形の祝福を使え収めることができるように、埋めよ、増えよ、地を満たし、地を従えよと。人間は自分で努力してあがくわけでは、神様与えてくださった創造の祝福を味わうことです。これが人間です。今私たちは熱心にして、何かしなければいけないと考えているのではないでしょうか。それは神様与えた人間が自分自身でそのようにあがいています。で、一番重要な始まりは、この御言葉はどれぐらい重要でしょうか。御言葉は与えた後は必ず知ると言われました。それほど御言葉が重要です。しかし、この創世記2章17節、この御言葉です。全ご知識の御言葉の中にいたら、あなたは永遠に私と共にいて、永遠にエデンの祝福、征服は重要ことになると。あなたは一人だけでなく、あなたを通して万物を祝福してください。それほど御言葉が重要です。だから、ある面で言って御言葉が全てです。御言葉はまさに神様ではないでしょうか。人たちはこの御言葉をおろそかにされては絶対に消えません。結局人たちは続けて御言葉を離れて、おかしなことを続けていっています。福音が閉出されています。御言葉はどれぐらい、この福音はどれぐらい偉大でしょうか。しかし、人間に問題が起こりました。神様を離れては絶対に生きることができない存在がある日神様を離れてしまいました。なぜでしょうか。神様が、あなたはこう、善悪を知識の切り身を取って食べたらあなたは必ず死ぬと言われました。しかしサタンは、逆に言いました。あなたも善悪を知識の切り身を食べたら神様になることができると。ただ神様の御言葉を信じることはできないようにしました。そのように誘惑されてしまい、人間はこの御言葉を破ってしまいました。だから必ず死ぬということは、霊的に神様を離れてしまったことです。神様です。神様を離れてしまったら、絶対に生きることはできません。生きることができません。いや、神様はそのように創造をされました。想像されたには神さらいながらお金さえあればいいし、またいい人に会って勉強さえよくできたら成功さえできたらそのように考えています。しかしそうではないということです。これはとても残念なことです。人間はもともと神様の恵みによって生きるように想像されていましたが、神様を離れてしまった罪はどれぐらい恐ろしいでしょうか。その時から人間は呪いの人生を生きるようになりました。それが創世記3章16節から20節です。どれぐらい呪いが来たでしょうか。アダムが善悪を知識の木を食べた時代、アダムに罪によって呪いが来ました。アダムが 農業をしていた地にまで呪いが来ました。皆さん、とても恐ろしい言葉です。どれぐらいでしょうか。この子供、息子、娘が生まれたと言いますが、言っていたことはとても恐ろしい事件でもあります。アダムの子孫は生まれた時にすでに何でしょうか。原罪を持って生まれてきています。そのためにすでに生まれた時に神様と離れた存在として生まれました。そうだね、その人間はすでに、その子供が生まれた時から続けて、お腹だから続けて呪いの人生に向かっていた。これはただの事件ではありません。アダムが持っていた原罪、私たちアダムの子孫のためにそうです。どれぐらい恐ろしい事件でしょうか。それにはもっと恐ろしいことは、神様を与えたために人間は霊的な存在として悪い霊に完全に囚われてしまいました。サタンに掌握されてしまいました。元々は神様と共にいる存在でしたが、神様の恵みの中に人間は神様を離れてしまったために、目には見えないこの暗闇の勢力、悪いサタンの勢力に囚われてしまいました。囚われてしまったためにすることは何でしょうか。偶像を拝むことです。なっていることもありませんし、皆さん、この悪い霊が人間を神様離れるようにしてしまい、自分自身を拝み神様の栄光を隠しています。自分のものとしています。自分自身を拝みなさいと、あなたは神を見上げることは何があるのかと言いながら、完全にそこに所属するようになってしまいました。あなたの父悪魔と言われていましたから、人間はとても恐ろしいです。獣とは違います。私は見ながら、獣は100年200でいたとしても同じです。しかし人間はどれぐらい恐ろしいか分かりません。今何を考えて生きているかも分かりません。今人間の存在を見てください。細かく見てみてください。皆さん、続けて福音を聞いて、今ドラマを見てみてください。どれぐらい悪い考え、または悪い行いをしているか。自分の愛する妻に対しても、そのようなことをして、自分を愛する夫に対しても、また自分が産んだ子供にもそのようなことをして、また自分の親にもそのようなことをしています。それは誰の仕業でしょうか。サタンの働きです。サタンは続けて家族の間を別れさせ、離婚するようにして荒れることをしています。このようになってしまったらどれなんでしょうか。神様はただおられでしょうか。万物を所有され、万物を統治されておられる神様が、神様の御怒りを望みます。だからノアの時代など人間はネフィリムに陥ってしまいました。結局人間は偶像を拝み、淫乱をし堕落してしまったために、神様は人間を想像されたことを嘆かれ、洪水が起こりました。地震や災いが来ていることは神様の御怒りによってです。今人たちは勉強はたくさんしていますが、また博士学とかもたくさん持っていますが、これは知らずにいます。しかし皆さん、これは全てです。私たちが知らなければいけない理由は、私たちを子供たちを教えなければいけないためにあることを信じてください。私たちが知らなければいけない理由は、私たちと同じ職場人たちに教えることです。これを知らせることは伝道です。イエスを知りなさい、そのように言う人あります。これを知らせることです。私は伝道を簡単にしているのは、創世記を持って伝道するととても簡単です。とても簡単ですが、しかしこれが今できていません。また私たちが今考えなければいけない部分があります。神様がアダムがの中で血の汗を流しています。あなたは生涯汗を流して農業しなければいけないと言われましたが、農業はできたでしょうか。それで神様がアダムに会いに来てください、福を与えてくださいました。もう一度回復することができる原色的な福音です。この福を与えてくださいました。女の子孫が結局蛇の頭を踏み砕く女の子孫が来てです。創世記3章15節、身を処女が身ごもり男の子を産む捕虜の時代にです。処女が身ごもり男の子を産むと、イザヤ7章14節です。そのように神様が大きな事件を与えられました。吸い越しの祭り、血を塗る事件です。この吸い越しの祭りを通して神様が血に対する奥義を言われました。この血、十字架の事件、これがまさに敵の手から抜け出し、世の中から抜け出し、神様に会う、神様の形は回復され祝福であることを信じてください。今これがものすごく重要です。この世の中で成功しておいてお金を稼ぎくれてしまう、何でしょうか。この契約がないためです。結局はサタンに騙され、世の中のものさえあればいいと考え、背景さえ作っていますが、結局ある日崩れだけではなく、自分自身も分からない永遠の地獄まで、結局は自分だけでしょうか。自分だけではなく次の世代までです。汚い遺産を残し、次の世代も崩れるようにします。それが恐ろしい事件でしょうか。私たちは世の中のことをたくさんしようとしています。しかし少しだけ皆さんが関心を持って考えてみてください。私が最初にその指示だとおり聖書を続けてみたときに、とても不思議には思いました。 私が生きていく中で一度見たことがない世界が聖書の中で展開されていました。それを見れば見るほどです。これはただのことではありません。全部私答えとしてくるようになりました。聖書66巻は答えであることを信じてください。成就される、なされた御言葉です。私たちが教会に通いながら、あ、牧師先生に恵みを受けました、そうではなく、少しだけ皆さん関心を持たれたら、皆さんは中に聖霊が悟らせてくださることを信じてください。聖霊が悟らせてくださったら変わるようになります。今まで騙されてしまう私の家をこのようにしていたサタンが働いていたんだろうと、そういうことを私が知らずいたんだろう。だから私の家族にこのような偶像が出た。家族に関しての御会をそれほど望んだんだな。来た技をすることはできませんでした。会が育ったのは誰でしょうか。この福音が全てです。神様が、私たちは神様に会うことができ、敵を手から抜け出し、運命を失せだから解放される唯一の道が福音であることを信じてください。福音が全てだということです。だから私たちは他のことはありません。旧約の人たちが回復された、もう一度神様の形と、またもう一度神様にと出会うこと、また神様の祝福と、また征服の人として回復される道は何でしょうか。まさにこの契約を使うのです。誰が使うでしょうか。アブラハムが使っていました。アブラハムの家系が使っていました。どのようにでしょうか。アブラハムとアダムの家系は何をしたでしょうか。いつも祭壇を築いていました。いつも捧げ物の池、犠牲の池です。本当に血、この契約の中に、この血を塗るときに神様に会い、神様が全ての祝福を、神様にあるということを、それアブラハムの家系が知っていました。だからアブラハムにものすごい祝福が、信仰先祖としてイサクとヤコブとヨセフにも大きな祝福のものが、それあるやがら、あとを通して全ての次の世代が祝福を受け、アブラハムの人、ダビデの人、イエス・キリストを通して全ての万物が生かされた働きがありました。そうだりは私たちは考えてみなければいけないことがあります。実際的にこの地の奥義は誰がでしょうか。モーセがです。この血を塗るときにです、完全に出エジプトの働きが起こりました。出エジプトとは誰でしょうか。エジプトというのは夜中を言っています。神様がいない夜中を言っています。言い換えると敵が支配している夜中を言っています。言い換えると呪いを受けるところを言っています。しかしこの羊の血です。羊の血を塗ったときに、これはお羊です。イエス・キリストの十字架事件を言っています。このお羊の血を塗るとき、そこから抜け出すことを信じてください。解放を言っています。完全な解放です。私たちは考えてみなきゃいけないことは何でしょうか。ダビデはとても立派な人でした。ダビデは大きな働きをしました。しかしダビデは何をしていたでしょうか。すでにローマ書4章6節から8節は何を言っていたでしょうか。この福音を知っていました。すべての罪の問題はキリストによって解決されたこと。だから神様はダビデを持ち出しかなかった。ダビデは福音は確実でした。この福音が全てです皆さん。だから私たちは皆さん聖書をよく読まなければいけません。なぜかというと、本当に聖書を見なかったらいけません。リガス牧師先生のメッセージもいいですけれども、私たちが福音をたくさん聞き、リガス牧師先生は聖書66巻のことをたくさんやったために、これが自律的に読んでみたら見えるようになります。だから皆さん、一番重要なことはこの部分を分かるようになったら始まりの部分です。だからイエス・キリストはこの世に来られなければいけなかったの。福音、こうやってその方は、旧約の人たちはこのように本当に最大気づきである血の奥義を持ちながら、ダビデは福音を持ち、結局は一時代祝福の中で世の中を変えたんだな。このようなことを悟らなければいけないことを信じは、少しここに関心を持ってたとして、私は信仰生活で何が変わったか分かるでしょうか。何もわからなかった私信者は助けを少し受けようとしました。牧師先生は助けを受けようとしました。この牧師先生は月曜日福岡に行ったら土曜日に戻ってきます。とても有名な牧師先生なんですけども、また助けを受けよう、総敵とか行くんですけれども、導く方が霊的な体験は全くない人です。霊的な体験がない人たちはメッセージは違います。力がないためです。だから助けにならないと思いました。で、また教会たちの中で、私が初めてイエスを知った私に助けてくれる人はいないか探してみたら見えませんでした。見てて私が見る限りそんなに見えませんでした。だから恵みを受けるのがいいために、毎週ソウルに行ったため復興会に行きました。復興会につけていきながら失望しました。結局祝福を受けなさいとそのように言っています。しかし聖書はそのようなことを言っています。イエスを信じたらただ祝福を受けると言われています。ハレルヤ。しかし続けて行う要求していました。だから私が混乱が来てしまい、 その時から一人で静かに聖書を読んで祈っていましたが、神様恵みを与えてくださいました。誰が与えたでしょうか。聖霊が、聖霊が自ら教えてくださり、悟ってくださったことを信じてください。だから教会に来て礼拝だけ受けてるだけではありません。皆さん今現場を見てください。皆さんの職場の現場楽であっていいでしょうか。目には見えない敵がどれがたくさんいるでしょうか。また事業の現場を見てみてください。単純な現場ではありません。私たちはこのような奥義を分からずに、私たちはここで事実化として分からなかったら、次で私たちはそのような目にあってしまいます。結局そして後でイエスを信じてもなっていかない、そのようになってしまいます。また新約時代に来て何でしょうか。新約とは何でしょうか。旧約の預言者たちの御言葉の成就です。成し遂げられました。神様の御言葉は成し遂げられました。だから必ず女の人が来ると言われました。そしてイザヤ7章重要節、処女の体を通して、だとしたらその方はまさに今ではないでしょうか。だからその方は来られました。処女マリアの体を通してです。女です。まだ男が近くにいない女性の体を通して、なぜそれにならなきゃいけないでしょうか。アダムの人が来てしまったら現在を持っています。罪を代神様が人間を救ってくださるために、結局聖書で約束通り少女の体を通して生まれました。だから少女マリアの体を通して生まれられました。そしてヨハネ6章1章重要節、言葉は人となって、私たちの中に宿っておられる方誰でしょうか。そういう方がまさにイエス様であることを信じてください。イエス様は人間と同じようにさ、人でありながらも神様であられます。人間を救われるために人間となって来られました。そして完全な人であり完全な神様であられます。なので御言葉がです、御言葉は神様ではないでしょうか。御言葉はことと人となって来られた方がイエス様です。予言通りに来られたことを信じてください。予言が成し遂げました。そのまま来られました。そうであられながらこの方は来られて何をされたでしょうか。苦しみに遭われました。苦難です。呪いを受けられなければいけません。なぜかというと、人の問題を解決するために来られました。この人間の問題、罪の問題、サタンの問題、神様離れた問題、そしてそれ以外のいろいろな問題を解決されるために来られました。その問題を解決されるために来られました。来られたりさ、この方は何をされたでしょうか。必ず死ななければいけません。罪とは何でしょうか。必ず死ぬと言われたらないでしょうか。御言葉を破ったことが罪です。あなたがもし罪悪知識の切れ目を食べたあなたは必ず死ぬと言われました。そしてエペソン2章にもこのように言いました。罪と罪悪の中で死んでいたと。私たちはすでに生まれた時に霊的に言えば、もう私たちが知らない現在のために死んだものとして生まれました。だからイエス様が弟子たちに行こうと言ったために、父は私は死んだ、私たちが死んだためにお葬式をしてから来ます、死んだものを置いといて来なさいと言われました。もう今すでに弟子たちは今死んでいるものです。霊的に言ったら神様は離れ、何のためでしょうか。罪のためにです。この罪悪の知識の切れ目を破ってしまった罪のために死にました。だから必ずこの罪の問題のために死ななければいけません。罪と死の中から生きることは何でしょうか。私たちはこの罪の問題を、罪がない神様が罪のために死んでくださってこそ、私たちがそこから生きることを信じてください。これが法です。罪と罪悪の法則の中から私たちを解放してくださいました。十字架の血を流してしてくださり、私たちを磨いたってくださり、死んでくださった事件が十字架の事件であることを信じてください。それが十字架の事件です。十字架とは何でしょうか。罪のない神様が私たちを罪のために磨いになってくださった死です。私たちのために磨いとなってくださり、十字架にかかってくださり、もうすでに罪とはないでしょうか。だから罪は私は犯しました。罪はない神様は私を罪のために十字架の上で死んでくださいました。それを言っています。そうでありながら14章6節、神様が私の中で止めてください、永遠に止めてくださいます。そうでありながら神様の距離が現れたことは私たちは敵の手からです。第1ヨハネ3の8節です。ヨハネ14章6節とヨハネ14章16節です。だ必ずイエス様は私たちを罪のために、罪のない神様が死ななければいけません。罪の問題解決で必ずしなければいけません。その死の現場が十字架で、十字架で、死でくださったことにより、その習慣、私たちの罪の身が立って死でくださり、神様に会う祝福を与えてくださり、敵を打ち砕いてくださり、ために十字架の上に抱えたことを知ってください。 そしてヨハネ福音書19章30節は何と言ってでしょうか。イエスは十字架の上で最後に言われたことです。私は全て完了したと言われました。あとは人生全てのもので、罪のもので、サタンの問題、神様に合わなかったもので、全て終わらせてくださいました。私は全て完了したと言われました。そしてイエスキリストは人生全ての問題の解決者だと言われました。私たちは根本問題だけではなく、全ての問題の終わりであることを信じてください。私が全て完了したと言われました。これからあなたは罪の問題も終わらせ、これからサタンの問題も終わらせ、神様に会い、神様と共にいる、あなたの中に神様が来てくださり、あなたと共にいる祝福の中に入ってきたと、これを言われています。どれぐらい感謝でしょうか。ある時にはこの十字架を考えると、とても申し訳なく、イエス様が十字架の上で血を流され、そして なぜ神様私を捨てられたのですかと、神様は私たちを救い出されるために一人子である方を捨てられたことを知ってください。どれぐらい十字架の事件が大きいでしょうか。だとしたら私たちは、メニューはそれが十字架に対してどれぐらいたくさん見てきたでしょうか。これは福音ではないでしょうか。この福音、イエスキリスト、聖書66巻イエスキリストを言っています。この福音、だとしたらこの福音は事実化されるために私はどれは適用されなければいけないでしょうか。私どれは適用されるでしょうか。そしてこの福音の中で命を受けることができ、生かされることができ、もう一度神様ともいてくださる祝福を味わうことができる、これもすごく重要です。だから神様は他のことは要求はされませんでした。ヨハネ福音書3章16節に、世の中、神様は私たちをこれぐらい愛してくださり、神様は私たちを愛してくださり、一人子を与えくださいました。その一人子イエス・キリストを通して、その人たちは死んでもの滅亡を滅びることはなく、永遠の命を受けることができると、そのように他のことは信仰を求められています。実際的にこの信仰も神様を与えてくださっていることを信じてください。神様の時刻より神様が福音を聞くことができるように、また聞いた福音を悟ることができるように、悟りながら、そうなんだな、私が罪人なんだなと、私は生まれた時から神様を払えていた罪人だったんだなと、罪人は私を人生このように虚しい歩みをしていたの、私は若い間に敵の手から悪霊を拝んで、ちょうどイエスを信じたら、この敵の手から罪から解放され、神様に会うことができる、これは信仰であり、この信仰も救いを受けた信仰は神様のプレゼントであることを信じてください。エペソ2章8節です。神様のプレゼントです。どれぐらい大きな祝福でしょうか。その祝福、私たちはどのようになったでしょうか。イエス・キリストを、この福音を私の中に受け入れした事実とは何でしょうか。これは解放です。ローマ8章2節です。呪いから終わりました。また、おサタンの手からも抜け出しました。そうでありながら、神様に会うだけではなく、神様は私の中で聖霊として来てくださっていることを知っててください。で、世の中は、皆さん続けて世の中で騙されてはいけません。すでに私たちは、主の中にいて、箱舟の中にいることを知っててください。世の中どのような風が吹いたとしても入れてはいけません。主の中にいます。主の中にです。だから私たちは、誠の自由です。また呪いや、また罪とか敵の手から、そうであれば私たちはこれからどこにでしょうか。恵みの下にいます。罪があなた方を縛ることはいけないと言われています。私たちは神様の恵みの中にいます。ローマ6章14節を見てみると、恵みの下にいます。皆さんの子供が、お父さんお母さんお金が多くて、お金を持って子供を育ててしまった、あとではその子供はうまくいきません。しかし実際的に子供たちは、親が難しくて貧しくても目に見えるお金ではなく、親の愛、親の恵みであることで信じてください。それが全てです。足りない親の恵みさえ受けても、それは生涯忘れることはできませんが、子供が正常的に育つためには親の恵みの中に入っていかなければいけません。親の中でそのような恵みを受けてこそ正常的に育つことができます。そして親の恵みの中で美しく育つことができます。それは足りない親の恵みも、それほど生涯忘れることができないとして、私たちは神様の恵みです。ハレルヤ。恵みによって救いを受けただけではなく、神様の恵みの中で生きる祝福の人となることを信じてください。すべて神様は持っています。私たちないものでしょうか。私たちは血であります。万物の所有の者でもあられます。だとしたら、結局私たちイエス・キリストを信じ、この福の中で本当に神様の恵みの中に入ってきたときに、これから私たちがしなければいけないことは何でしょうか。他のことはありません。この福音を味わうこと以外にはありません。 ここで終わってしまったら行きます。天国には行きます。しかし、世の中で続けて苦しみます。サタンを続けて攻撃を受けるようになります。今日の朝も早朝から言いました。イエスは死んだ瞬間、光が入ってきた瞬間、サタンの攻撃対象となります。ただ置いとくことあります。イエスを信じても、ただよくは置いときません。サタンはどれぐらい攻撃を得得してくるでしょうか。実際的にこの人はイエスをよく信じてしまったら大変なことになります。さっき私を妻に行いました。まずは サタンは続けて私とあなたがよく暮らしたら悪かったと思って、最初から、夫婦を壊そうとして、3日後から結婚して、徹底的に壊そうとしました。前もサタンは全て知っています。それほどサタンの攻撃は大きいです。しかし私たちは、主の中に完全にいることを信じてください。だから何も思い当たらなくていいです。あがからくてもいいです。私たちが事実さえ悟っていればいいです。どれぐらい大きな祝福の存在の中にいるかわかりません。なぜあがかなければいけないでしょうか。親がいないために、誰がご飯くるでしょうか。だから、私生児とかはそのようにあがいている。しかし私たちは私生児であります。私たちは神様に会う前は私生児でしたが、今は違います。今私たちは主の胸の中にいます。あらのでしょうか。あらのではありません。主が、主の胸の中に抱かれていると言われています。私たちはこの服の中に入ってきて、服の中で神様が私たちのために備えてくださって、全て祝福を味わうことを信じてください。これが信仰生活です。だからまず私たちが先に発見しなければいけないことがあります。私が一体誰かということが一番重要です。私は、なぜ私は自殺しようとしたかわかるでしょうか。私は自分自身を見たら、これは人生でもありません。私が見る限り本当に呪いです。私が生きていて、たくさんの家族とかに被害を与えていました。なぜか私は私自身をよくしています。私はもう何にもなっていかないもの。で、サタンは私をどのようにしてきたでしょうか。私の子供をも完全に倒してしまいました。しかし私は神様に会いながらこれを発見しました。アイデンティティです。イエスを知ったために私は神様の子供だ。聖書を読んでみたら、あ、子供。子供だったので神様は私に全て与えてくださると。私の父が神様のため、だとしたら天地は全て私のものだと。この事実的なことは聞きました。来て、それで祈っていたらそれが信じなり、それ信じるために、あ、神様ご飯を出させてくださり、お金もくださり、全て与えてくださいました。これは目に見えませんが、全て責任取ってくださっています。神様の子供のためにです。今、神様の子供たちが今、教会ただ通って、まあ、この人たちはあんまりいませんし、ただし神様を知ったら神様どれぐらい喜ばれでしょうか。私はこのように考えています。人が死んだらその人はもしかして、この生涯の中で一度教会に通ったことあるんだろうか、そのようなことを考えています。教会で正しく礼を受けて神様の恵みを受けたかと。どれぐらい尊いかわかりません。今日皆さん、私はそうです。私は福音を続けて聞く中で一番最初は解放です。罪とはもう関係がないということです。サタンと私の中に控えてきましたが、私の中は身の中にいるわけではなく、主の身の中に抱かれている。続けて私はメッセージを聞く中で解放です。自由感です。これはどれぐらい幸せであるか。人たちは縛られていたり、またお金や世の中、罪に縛られ、また人に縛られていたら幸せになることができません。最初それを分からずにいました。私は妻、私はとても苦労させたために、私は横で見ていたんでしょうか。私は目が入ってきたために心配もせずに、もう本当に笑っていました。しかしもう妻を見てみたら、たくさんお金も稼いでくれないために思い煩だったり心配をしていました。私は助けなければいけないと思い、その時入り、まだ妻は神様に会ってなくて私だけでした。だから妻、イエス様を信じることは少しさえ見上げ考えてみたら、それが助けてくれると、そんなことは言うことはできなくて、ただし簡単だと言います。その時から私は妻は風邪変わってしまいました。昔イエス様を知らなかったので私は苦しめていたのに、イエスを知った後に私は本格的にまた苦しめるのかと言いながら、それは感じるかもしれません。神様は会ってないために、なぜかというと昔そのような目にいろいろあってた。イエスを信じて、あなたさえイエスを信じなさい、よく知りなさい、そのようなことを言いたいではないですか。しかし私が難関をしました。しかし、お祈りしました。妻をよくしてくださいとか、子供をよく育ててください、そういうことではなく、信仰生活をしていく中で、大変そうな私は少し助けようとしましたが、妻はそれが変わってしまい、私が見たら、どのようにすればいいでしょうか。そういうので、神様が私にとても重要なことを与えてくださいました。あなたの子供もあなたの言うことを聞かないのに、 7年間苦しみを与えたその妻があなたの言うことを聞くか。あなたの人生は私よく任せよく暮らしているせいに、あなたの横にもあなたがそのように自分でしようとしているのか。そういうふうに言われたために、まあ、任せなければいけない。またなぜあなたはなぜ愛されないのかと。愛する心が与えられてこそ愛する。しかし敵を愛する者はイエスを信じているものと。そのような二つの答えを受けました。その時だからすぐに祈り捧げました。神様から今から私の妻を任せます。あなたにが任せされていたため完全に任せます。これからは絶対に、そしてまた私は子供を完全に任せます。そして私はここから返されました。その瞬間解放されました。どれぐらい返されたでしょうか。本当にびっくりしました。その時から私は私の妻に対しては絶対干渉していません。なぜかというと神様に任せてしまっているためにです。どれぐらい私に確信があったらそこを大事なことでしょうか。私の妻が私よりも背が高くかっこいい人に会って家を出て3年間遊んできたとしても私はもう一度受け入れると。なぜでしょうか。神様が私に任せてくださり、神様がそのようにして導いてくださるために、そのようなことは簡単ではありません。私の妻は他の人たちよりも幸せです。なぜかというと浮気しようと思っても一回でも浮気することができるためです。私が全く気を使っていないために、なぜかというと神様に任せてしまっているためにです。皆さん見てください。これがものすごいことです。その時から解放されました。どれぐらい解放されたでしょうか。もう本当に家庭が平安です。解消しないために一週間にテストしていました。これぐらい私が任せて監視した方たくさん変わったのではないかと思い、一度刺してみました。そうしたらすぐに反応来て、あなたと言われました。だから分かりました。まだダメだということが分かりました。だからとても私は平安です。サモニはどれぐらい平安だったか分かるでしょうか。世の中でサモニの中で一番平安だと思います。しかしあなたは宗教するなと言っています。私の宗教どれぐらい重要か分かりますかと。また私の子供たちは今宗教だから全て入っていますが、あなたは続けて背後で祈ってくださればいいです。またご飯とか、またこの家の中でそのような、家事さえよくしてくださればいいと言いました。恵みを受けてその適当書いて、妻の頭を手を入れて、ほど背後の最高の祈りの背景者となるようにと。祈りほどすごいことあります。祈りは神様を休ませることはあります。私がいて御言葉を投げかけることと ひざまずいて祈ることは比較できません。この神様を働かせることや祈ることを信じるか、それは大きなことはどこにあるでしょうか。で続けて福音を入ってきたらこれです。また2番目です。私という存在に対して福音を悟ったらこれを発見するようになりました。これは本当に単純なことではないと。まさに私はこの時代アブラハムであり、私がまさにアブラハムが掴んだ契約の中に入ってきたということです。私がまさに祝福の源であるということです。創世記12の1から3です。私のために全ての民族が祝福を受けると、この存在自体がものすごい存在となりました。私はこのことをたくさん言ったのはないでしょうか。私が人生昔神様に会う前は顔見のも嫌でした。分かる人は分からなくて、私は私自身がどのように今人生を生きていくか分からないでしょうか。私自身の顔を見たくありませんでした。しかし私は神様と鏡を見ていたら、まあ、だけど少し可愛いなと思いました。なぜかというと、私じゃ教会にいて民族のために祈っているためにです。私自身が牧師のために祈っていました。私自身は恵みを受けて人を生かし伝道し教会に参加し、見てみると少し生きるほどのことがありました。早く家に帰ってきてまたお金も稼いできています。その時から鏡で顔を見ると、人生たくさん変わったんだなと。それぐらいだったすぐまたもう一度顔が変わりました。いつでしょうか。私は服の中に入ってきて私のアイデンティティを発見しました。私の神様の時代的な計画を発見した時、あなたは長く生きなければいけないと。それ鏡を見ながらです。皆さん本当にです。私はこの福音の中に入ってきて、この福音の価値、福音を通す神様一年の変化、また福音を持って私たちでなければこういう中すべて崩れてしまうということ。その時からはどうでしょうか。キム・ヨーサーで大統領、その時に顔を見てとても尊敬でき、また尊く、私はそれが存在になったなと。私がよくしたためには神が尊敬してくださったと。神様は私を祝福の源と言われたと。私が手を出すところどころ主の祝福が望むということは事実であることを信じてください。 だから皆さん祝福を受けました。なぜかと私のために祝福を受けました。またによって天皇すべての民族が、そうです、私のためにすべて教育者が力を受けることができますように、私のために全信徒の方でまた血が恵みを受けますように、また民族だけなく世界すべてが恵みを受け、なぜ専門指導者たちが恵みを受けることができる。それは神様の約束、祝福の源であり、あなたを通して。だから見てください、ローマ要衝です、8節です。8節で出てきているのは何でしょうか。8節を見てみたら、10節か18節を見てみてください。私たちは誰でしょうか。ローマ8章14か18です。私たちは神様の息子です。私たちはアバ父と呼びます。神様は私たちを血当たる、私たちは神様は全てのものを相続財産を受け継ぐものです。神様は全てのものを私たちのものはないでしょうか。私たちに全て与えてくださったのはないでしょうか。これ今サタンに奪えていますが、もう一度私たちは回復します。私たちのものです。そうだには見てください、ガラテヤ要衝にも出てきています。そういう時私たちはしもべのようにいましたが、時となりイエス・キリストによって、神様イエス・キリストを信じることによって私たちは神様をアバ父と呼びます。アバ父とは何を言っているでしょうか。これは相続者ということです。相続者であり、すべてのものの主人であることを信じてください。ガラテヤ4の1から7です。堂々と使われなければいけません。未信者は1年に150億とか、サムソンの会長とか150億は1年の月給です。だとしたら1ヶ月10億超えるのはないでしょうか。私はこれはとてもひどいのではないでしょうかと神様に祈りました。私は神様の子が時代的なしもべですが、これぐらいな違いだったとしてもあまりにも違いがありすぎます。私は福岡で働いていました。神様は私にはと、昔野球選手が野球1日5000万円でした。私はそれを考えました。必ず神様はくださりますが、器さえ準備されれば降り注いでくれることを信じてください。器さえ準備されればです。だから私たちが、私自身が発見されたとしたら、その次に私たちが見ることができていない世界を自律的な体系に入っていかなければいけません。霊的な世界、これが御座の世界、備えられた全てのものを持って自律的にこのことを体験されなければいけません。ここを通して来る、御座から来るすべての奥義がキリストを通してで、祝福がです。だから世の中のクレーム勢力を勝つことができない御使い、天狗の天使が同意されます。王であるキリストを通して制御することができるように。今北朝鮮を見てください。日本は日本なりにです。また中国は中国なりに、今大韓民国は福音がなかったら死んでしまいそうな状態です。しかし大丈夫です。静かに大だらえキリストを通して天空天使を送り、すべて縛られてくださることを信じてください。この力でなかったらダメだということです。またソーダには私たちは預言者であられる、預言者であられるキリストとして未来をすべて知っています。いつまででしょうか。すべて知っておられます。ソーダには私たちはこれから大祭司であられるキリストを通して天の豊かさです。これを味わわなければいけません。皆さん、今皆さんは筋でそのように、これは人生を貧乏に貧しく生きていてもいいでしょうか。味わわなければいけません。大祭司であるキリストを通して御座の前に堂々と出ていて、折りからった恵み、未来の経済、また隠されている経済、働き人を育てる経済、すべて備えられています。それを使わなければいけません。昨日もある牧師先生が、プサンは絶対献金を捧げないと、そのお金をどんな思いで稼いだでしょうか。捧げません。私がどのほど頑張ってしたでしょうか。しかしお金をほど捧げている人たちは貧しい人たちです。今回宣教師の方々を招待した時、30人の方々は1人150万を捧げていました。ある方は夫婦で150万捧げていました。本当にこの方も立派だと。そのためにトンブ教会で今回8000、9000万ぐらい捧げました。元で生徒方と信仰です。そうだために、飛ぶ教会生徒方たちは、この信仰を持つために数多くの説教書を送って背後で祈っています。今、RTC 献金も続けて捧げています。1年に5億ぐらいですよ。今、私たち教会捧げています。これを見ながら本当に、それは何でしょうか。これは挑戦です。皆さん、お金のために、何のために捧げるでしょうか。神様、私のために7000専門支援者を育てることができる。 本当に世界のお金持ちで教会を建て、そこにしもべを送ることができるように、主の、それは挑戦です。信仰がないために考えてもいません。だからご飯を食べる今このことも曖昧な状態です。神様の子供に何のためにご飯を失敗してるか、それは思い煩うと言われました。何を食べるか何を飲むか思い煩うと言われたら何でしょうか。野の花や空の鳥よりも私たちがもっと下でしょうか。神様は寝取られるでしょうか。絶対そうではありません。私たちはこの自主的な信仰によって調整しなければいけないと指示ください。調整しなかったら私たちは今の水準を持っていくしかありません。としたら何も使うことができません。私一人であり、また後で死んだら手送りで行かなければいけないんじゃないでしょうか。その時死んで、あの時あの時期に私が口を広げかけた、私が満たしてくださると言われました。だから信仰調整をすることを願います。神様そのように働いてくださるという意味ことです。他のことではないではないでしょうか。そうだりには見てください。私たちに一時代を変えることができた時は何でしょうか。私たちはまさにキリストの体です。神様の神殿です。言い換えると今私ともにいてくださるインマネールをよく考えなければいけません。交渉が4年間されて、その方が今私の中に入ってくる、私ともにおられながら、主が交渉外された働きとは何でしょうか。主が交渉外人を生かされました。この人を生かし、人を癒し、また人を弟子とし、弟子たちだけではなく、御言葉によって生きたちに希望を与え、すべて生かすということです。今これ私たちがするでしょうか。私たちはできません。私たちが私たちの体で、本当にキリストの、私たちの中にキリストがいて、今なされる神様が私の人生も生きてくださり、敵を取ってくださり、ガラテヤ2章20節、そうでありながら、これ第一コリント15章は何でしょうか。私は他の人たち6章は私はなく、神様の恵みとなっていたと。結局私たちはこの福音の中で福音を味わっていた私がどのような人でしょうか。人を生かします。年を取っているために生かすことはいけないでしょうか。とんでもありません。生かした人を続けて霊的に癒すこともできますし、生かした人をこれから弟子化することもできますし、結局は何でしょうか。御言葉運動をし、全地に御言葉を通して牙たることができます。これ誰がされているでしょうか。私ではなく私の中におられる主が、主であることを信じください。私はこのように考えています。宣教師の方々を通して、本部教会を通して、建てられた自治教会堂を通して、私はアンサーを考えながら、そうです、そうだ、これからはダイレクトに本部教会のメッセージを聞きながら続けて走っていけば、どれぐらいでも神様がアンサーのクレームを打ち砕かれ、またアンサーを生かされ、スオンも同じです。だからスオンとアンサーは今ライブです。このメッセージはそのままです。だから共にレアを捧げています。心を一つにして共に走っていっています。勝利最後と主の宮で祈ります。感謝します。主が今日も尊い御言葉を与えてくださったことを感謝します。本当に旧約の予言が新約成就されたのと同じように、私たちが掴んだ契約がそのまま成就されることを信じます。それだけではなく、インマヌエルを主を通して、私を通してこれから世の中を変えてくださり、地域の暗闇を打ち砕いてくださり、弟子を育て、また一代を生かす住職者として、一代を生かす生徒として立てて働いてください。イエス様の御名によって祈り捧げました。アメン。